藤沢歴史探訪のコーナー、今月は新春江ノ島にまつわる歴史と題してお届けしています。今日3週目にご登場いただきますのは、一般社団法人藤沢市鍼灸マッサージ師会理事でいらっしゃり、公益財団法人杉山兼業医徳検証会理事を務めていらっしゃいます西村博さんに登場していただきます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、その江ノ島にまつわる歴史ということで、その歴史についてもお話を伺っていくんですが、その前にですね、西村さんってどんな方といったところをご紹介させていただきたいんですけれども、一般社団法人藤沢市鍼灸マッサージ師会理事を務めていらっしゃるということなんですが、これはどういった会なのか教えていただけますか。
はい、藤沢市鍼灸マッサージ師会はですね、設立は昭和8年と1933年になります。今年で88年目になる団体です。約ですね150箇所ですね、治療院の先生方が会員になってくださっていて、全国有数の会員規模を誇っている団体になります。で、日頃の取り組みとしましては、まず私たちの持っている技術とか知識っていうのを社会に還元するっていう、そういったことを大事に取り組んでいまして、例えば1月ですと湘南藤沢市民マラソン、そういったところでマッサージブースを出して施術をしたりだとか、あとは被災地へですねボランティアとして赴いたりとか、そういったところで施術をしたりとかということもやってます。その他にはですね、3月ぐらいには東洋医学市民公開講座っていうのを、藤沢の市民向けにそういったものを開催させていただいたりとか、そういったことをさせてもらっていますね。昨年ですと地域包括ケア推進室ですね、そこからお話をいただきまして、人生会議っていうところに、イベントに出席させてもらって、そこでフレイル予防だとかをテーマにしてブースを出させていただきました。そういったボランティアだとかの取り組みをやってます。その他に会員向けに勉強会研修会だとか、あとはもちろん今回のテーマの杉山兼業ですね、そういった杉山祭っていうのを5月に展開したりだとか、そういったことをさせてもらっています。
いろんなところでいろんな方たちがそういったボランティアを含めて本当に幅広い活動をされて、いらっしゃる会ということで、またこの藤沢にもまたね、そういった皆さんがいるということも知っていただきたいんですけれども、西村さんご自身もこの藤沢市鍼灸マッサージ師会に入っているということは、治療院もこの藤沢でされてるんですよね。
そうですね、藤沢の大義理で治療院を出してもらっています。
市役所からものすごい近いところですね。
そうですね、近いところでやらせてもらっています。
ね、はい、こういった先生がいらっしゃるということで、今日もね、いろんなお話が聞けると思うんですが、西村さん他にも何か携わっていらっしゃる活動というのはありますか。
はい、私自身あとはですね、筑波大学の理療科教員養成施設っていう、視覚障害者のですね、教員免許を取る施設がありまして、そこで非常勤講師として盲学校の教員を養成する施設で視覚障害者教育に携わらせていただいてます。
日々お忙しいですね。
そうですね、なのでちょっとあっち行ったりこっち行ったりといった日々を送らせてもらってます。
本当にですね、もう丁寧な先生でいらっしゃいますので、体のこととかもね、気になるものがあればぜひその治療院にも来ていただきたいと思います。さあ、今月はですね、その西村さんに登場していただいたのは杉山兼業医徳検証会理事ということで、いろんなところでも皆さんにお話をしていただいたり、講演会もね、行っている先生ということなので、今日はですね、たっぷりとお話を伺っていこうと思います。さあ、早速なんですけれども、公益財団法人杉山兼業医徳検証会、これってどういった団体なのか、設立なども含めて教えてください。
はい、杉山兼業医徳検証会は設立は昭和5年になります。1930年の設立で、昨年90周年の記念式典を行いました。会員規模は200名程度ですね。事務所自体はですね、簡単に言うと墨田区の両国駅の近くに江島杉山神社っていうのがあるんですけれども、そこの境内に社務所近くが事務所になっていまして、そこでいろいろ日々の業務をしています。あとはですね、主にやっていることというのは、杉山兼業しのぶ会っていうのが毎年5月にありまして、そこでしのぶ会の開催だとか、針供養だとか、あと学術講習会、あとは杉山和市 記念館というのがあるんですけれども、まあ、そこの管理運営そういったことをさせてもらっていますね。
西村さんご自身はこの会に入ったのってどれぐらい前になるんですか？
私自身は実際入ったのは 5,6 年前ですかね、はい、
なんかきっかけっていうのはあったんですか？
やはり私の地元で杉山兼業っていう墓所があったりだとかですね、はい、そういったことがあるので何かしら協力がしたいなって思いで入会させてもらってます。
今そのお話を聞いていて何かこうつながっているんだろうなと皆さんも予想はしていただいていると思うんですけれども、西村さんが普段こう関わっている先生として治療院を行っているものにすごく関係性がある杉山兼業ということなのでね、ぜひですね皆さん専門家の先生ということでもお話がきっと聞けると思いますので楽しみにしていただきたいと思います。さあ先ほどからですねその杉山兼業、まあ、杉山和一兼業ということでお話が出てきているんですが、一体この方どういった方なのか人物像についてご紹介いただけますか？
はい、杉山和一兼業という方はまずはですね日本独自の針を刺す技術ですね、これを感心法っていうんですけれども、その刺し方を大成した方ですね。そして江戸前期のですね全盲の人物になります。でその感心法の発想を得たっていうのが江ノ島だったっていう、まあ、そういう話になってくるんですね。で兼業はですねその他ですねその生涯においては月一度の江ノ島詣を欠かさなかったとに言われています。
江ノ島というねキーワードも入ってきたんですけれども、これからどんな関わりがあるのか詳しくお話を伺っていこうと思うんですが、ということはこの針治療に欠かせない人物っていうことになりますか？
そうですね、私たち日本で針灸を行う者にとっては欠かせない人物ということになります。
さあ今江ノ島というキーワードも出まして、ね、江ノ島と関わり合いがあるんだといったところまでは皆さんも分かったかなと思うんですけれども、江ノ島との関わり合いちょっと深そうなんですけれども、どんな関わり合いがあるのか教えていただけますか？
はい、まず一つはですね感心法っていう刺し方ですね、針の刺し方をですね兼業が思いついた場所なんですけれども、兼業はですね実は若い頃ですね修行に出たんですが、そこでですね針がうまくなくてですね破門されてしまうんですね。それがまあ20代の頃と言われてるんですけれども、まあ、そこで失意のうちに兼業は針がうまくなりたいということで江ノ島に来るんですね。そこで岩屋の洞窟にこもって断食修行、そこでですね21日間ですね断食修行を行いまして、そこでまあ何も得られなかった。でそうとぼとぼと歩いていたところですね石につまずくんです。福石という石が江ノ島に残ってるんですけれども、その石につまずいた時に、まあ、そこで木の葉に包まれた松の枝ですね、それを手に取ってそこで感心法という刺し方を思いついたっていうエピソードが残ってるんですね。その後ですね杉山兼業は晩年になるんですけれども、江ノ島で針の刺し方を思いついたということで弁財天信仰ですね、江ノ島の信仰がとても厚かった方なんですけれども、まあ、そこでですね下の坊ですね、そこをこう再興したりだとか、あとそれから護摩堂っていう建物を建てたりだとか、あと三重の塔を寄進したりだとか、まあ、そういったことをしています。でその他にも江ノ島道ですね、藤沢宿から江ノ島に向かう道、そこで旅人が迷わないようにということで江ノ島道標っていうのを寄進しているんですね。そういった関わりがあります。
今挙げていただいただけでもかなり江ノ島をこう一緒に作っていってくださった方みたいな感じもすごく感じますし、日本では針治療には欠かせない人物がこの江ノ島でこんなにも関わりがあったということと、その先ほど最初にお話ししていただいたエピソードすごいなとちょっと思いましたけれども、やっぱりそういった江ノ島にゆかりのある人物をこうやって西村さんのように地元でこうやって治療院を務めていらっしゃる方とやっぱこう、ね、通ずるものがある方からお話を聞くとすごく納得といい知識に私たちもなったなと思うんですけれども、この杉山兼業さんのお墓もあるんですか？
はい、お墓もあります。江ノ島のですね聖堂の鳥居をくぐりまして、そのまままっすぐ行きますと赤い鳥居が出てきます。でそこをですね右に曲がっていくんですね。その橋の下をくぐってちょっと行ったところの右手ですね、そこに杉山和一総研究のお墓があります。
小道になるので、江ノ島神社にこうそのまま登っていってしまう人は意外とちょっと行かない道かもしれないんですけれども、鳥居の横をちょっと入っていっていただくと、ということは私たち気軽にそのお墓は見ることができますか？
見ることできますね。ちょっと下りの階段があるので、はい、ただ手すりもついてますから大丈夫です。
江ノ島にちゃんとあるということもね、ぜひ皆さん知っていただきたいと思います。さあ、お墓があるということでお話を伺いましたけれども、江ノ島詣でという言葉もすごくさっきから出てきているんですけれども、江ノ島信仰があったというこの杉山健行さんなんですが、この江ノ島詣でというと藤沢には浮世絵館もありますが、その浮世絵にも結構その江ノ島詣でを書かれているものがすごくあるんですが、浮世絵から見て分かることって実はあったりしますか？
はい、そうですね、歌川広重が書いた東海道五十三次の藤沢宿ですね、その浮世絵にですね、視覚障害者が杖をついて江ノ島詣をする様子が描かれています。ちょうど左下のところになるんですけれども、鳥居をくぐる手前のところによく見ると杖をついた人が描かれてますね。
やっぱりそうやってもう昔からそういうふうに浮世絵でも描かれているように、やっぱりこう信仰があっていろんな人がやっぱり江ノ島に来ていたんだなということと、今この時代だからつながることっていっぱいあるんだなと、ね、お話を聞いていてね、すごく感じることもあります。さあ、今月はですね、新春江ノ島にまつわる歴史ということでご紹介させていただいておりまして、来週も西村さんに登場していただきまして、この江ノ島にゆかりのある人物ということで杉山梅一健行についてご紹介していただいてまいります。来週もですね、とってもいい話題が聞けそうなので、ぜひ皆さん来週も聞いていただきたいと思います。西村さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。